地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題をわかりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしています。本日のテーマは、長引く咳です。講師として草津立東医師会会員で、小熊ファミリークリニック院長の小熊哲也先生に来ていただきました。小熊先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは長引く咳です、はい。小熊先生、そもそも私たちはどうして咳が出るんでしょうか、はい、簡単に教えてください。
はい、わかりました。私たちがですね、呼吸をする時の空気の通り道、これのことを気道と呼びますけれども、はい、そこに煙とかホコリ、ウイルス、または、例えば食べ物なんかが入ってくると、咳受容体というセンサーが働いて、はい、脳に何か入ってきたよというふうに伝えるんですね。
うん、
で、そうすると脳の脊柱数っていうところから指令が出て、気道平滑筋、肋間筋、横隔膜など、もう胸全体の筋肉を働かせて、もうこれを外に出そうという、そういう反応が出るんです。外装反射というんですけれども、これが咳の出る主な理由です。で、そういうことで、咳っていうのは私たちの体を守るための重要な防御反応といっても過言ではありません。でまた咳をすることによって、この気道っていうのが荒れてしまうと、この咳感受性というものが上昇します。はい、気道がどんどん敏感になっていって、でちょっとの刺激でも咳が出てしまう、こういう状態になっていきます。
なるほどね。ではこの長引く咳の長引くというのは、具体的にどれくらいの期間を指すんでしょうか。
はい、普通ですね、風邪であれば、大体咳っていうのは1週間もあれば収まるんですね。
はい、
で2週間以上続く咳というのを、僕らは遷延性外傷という名前をつけて、風邪以外に咳が出る別の理由があるんじゃないかなと思うわけです。
はい、
また8週間、つまり2ヶ月以上続く場合を慢性外傷といって、また分けています。
2ヶ月もこの咳が続くと本当に辛いですよね。はい、
そうなんですよ。先ほど申しました通り、咳っていうのは外装反射といって反射ですので、
はい、
もう意識して止めるっていうことはとっても難しいことなんですね。
うん、
でひどい咳が長引くと、夜も寝られませんし、
はい、
職場とかで咳をしていると、嫌がられることもありますよね。
はい、
ということで、心身ともにかなりのストレスだと思います。で咳があんまり長引くと、その人たちの中には肋骨が折れてしまう、そういった人もいるぐらいです。
肋骨の骨折ですか。
はい、はい、もうたまにやっぱりそういう方もおられますし、また他に風邪だと思ってると思いもしなかった病気が潜んでいることとかもあります。その辺も咳の特に長引いた時に注意しないといけないポイントですね。
はい、では今日はそのあたりのこともね、詳しく教えていただこうと思いますけれども、はい、この長引く咳といっても、先ほどおっしゃいましたこう2ヶ月で、
はい、
遷延性外傷、そして慢性外傷という名前はこう変わってくるんですね。
はいはい、
なぜでしょうか。
長引くといってもですね、
はい、
その期間によって実は原因が様々なんですね。
うん、
で、
はい、
その占めるこの原因となる病気っていうのがですね、かなりその期間によって変わるからなんですね。で先ほどちょっとお話ししました通り、咳が続くと咳感受性っていうのが上昇して、ちょっと外出て冷たい空気吸ったりとか、タバコの煙を吸ってしまったりするともう咳が出る。
はい、
で大声を出したり電話でしばらく喋ったりしても、これは気道が動くってことになりますので咳が出る。はい、でもこういったことは咳がずっと続いてる人はみんな起こることなので、これでじゃあこの咳は何ですかっていう診断ができないので、じゃあその期間でもってどういうふうな病気か推測していこうということで分けられてるんですね。
なるほどね。原因がどうであれ咳が長引くと、最終的には咳感受性の上昇が
して、そうなんです。
はい、辛い咳にこうなっていくということ
なんですね。はい、なので、咳が続く期間が2ヶ月以内であれば、その多くは感染症 から来ることが多いんですね、
はい、
で名前としては風邪症候群後外傷、
はい、
気管支炎、急性副鼻腔炎なんという、うん、まあ、そういった感染症の病気が2ヶ月以内の場合は多いです、
はい、
で2ヶ月を超えてくる慢性外傷ということになると、うん、喘息だったり逆流性食道炎、慢性副鼻腔炎などそういったちょっと長いこと続く病気っていうのがまた別にあるわけですね、
うん、
まあ、他にも肺結核、間質性肺炎、心不全、がん、気道異物、胸膜炎、慢性閉塞性肺疾患、脊間受性亢進症候群とかいろいろあるんですね。
うーん、たくさんあるんですね。
そうですね。でこの中でも、はい、特にあの重篤な、もう今すぐ対応しないといけないって言われるような肺結核、間質性肺炎、心不全、がん、まあ、これらは、まあ、原因としてはまあほとんどないんですけれども、はい、やっぱり重篤な病気ということで、うん、レントゲンを取られた方がいいと思います。大体この辺の病気はレントゲンで判断つくことが多いですね。
うん、なるほど、
はい、
ではこのよくある病気の中で2ヶ月以内のものはどう見分けるんでしょうか。
はい、2ヶ月以内であれば、
はい、
あの先ほど感染症が多いと申しましたけれども、特にですね黄色とか緑色とか色のついた濃い痰が出たり、まあ
はい、
そういった鼻水が出るということで、
はい、
ちょっと、まあ、分けることができます。
うん、濃い痰や鼻水ですか。
そうですね、この色のついた濃いものっていうのは、
はい、
細菌っていうちょっと大きめの細菌、普通風邪でいうウイルスではなくて細菌がいるという証拠になるんですね。
はい、
で急性気管支炎とか、うん、急性副鼻腔炎による後鼻漏などでよく見られます。
今おっしゃいましたこの後鼻漏というのは私初めて聞いたんですけども、
はいはい、
これはどういったことなんでしょうか。
は
い、
実はですね、うん、あの鼻から落ち込んできてそれで咳が出る人っていうのがいるんですね。鼻水っていうのは普通でも1リットルぐらい何もない時でも毎日作ってるんです、
はい、
でそれが吸う息をこう鼻から息を吸った時に加湿したりとか、
はい、うん、
その中に含まれてる異物を気道へ行かないようにそこで止めたりとか、まあ、そういったことをしてるんですね。で捕まえたやつはまあ自然と飲み込んで、まあ、胃酸で消化してしまうっていうふうになってるんですけども、はい、これがだんだんばい菌が増えて濃くなってくるってことになると喉の奥に垂れてきた時にあこれはちょっと異物じゃないのかということで、
はい、
先ほどの外傷反射というのが出て、まあ、飲まずに咳として出そうとします。だこういった後鼻漏の方は咳を止める薬というよりも鼻を治す治療が必要になるということですね。
はい、
で、まあ、痰とか鼻水を出しやすくする薬であるとか、
うん、
まあ、こういったばい菌を減らすようなあの抗生剤を使って治療をします。
うん、鼻が悪い場合があるということですね。はい、ではこの痰が出ない感染症の時はどうなんでしょうか。
はい、痰が出ない感染症の中で、
はい、
よくあるのはマイコプラズマ、これお子さんだと肺炎を起こす菌ですけども、
はい、
気管支炎を起こすこともあるんですね。
うん、
あとはあのクラミドフィラといった細胞内寄生体というちょっとちっちゃいやつ、あと百日咳のように毒素で咳が出るもの、こういったものがあります。
はい、
でこの細胞内寄生体というのはですね、あの風邪を起こすウイルスほどではないんですけどかなりちっちゃいやつで、
うん、
細胞の中に入り込んで増えるんですね。
うん、
である程度増えると出てきてで咳が出るんですけども、
はい、
そうすると、まあ、ちょっと良くなったかなと思うとまた細胞の中に入り込んでというふ
う
にして増えていくんですね。これを繰り返すので、まあ、長いこと長期間感染が続くことがあります。百日咳も割とこうそこについて長期感染しやすい菌なんですね。
はい、
でこの百日咳の咳というのは百日咳そのものというよりこれが毒を出して、
うん、
でそれの刺激で咳が出る、なので本体で出るわけではないので痰が出ないと、こういった感染症があります。でこれらは最近マイコプラズマとか百日咳は喉の粘液をこう綿棒で拭ってですね検査すると分かるという検査が最近できるようになりまして、であのこういったものが出る方はだいたい2週間以上、まあ、場合によっては8週間ずっとこう抗生剤を使ったりとかして治療することがあります。
これらはうつるものなんでしょうか。
そうなんですよ、特にマイコプラズマは結構感染力が高いですし、はい、まあ、百日咳はワクチンを打っている場合は、まあ、ほとんど問題にならないんですけど、ワクチン接種前の お子さんにかかると重症化することがあります。
ということはこれも2週間以上続いたら検査しておいた方がいいっていうことなんでしょうか。
先ほどレントゲンを取った方がいいと言いましたけれども、これは2週間以上続くとさっきの重篤な心不全であるとか、がんとかいうときはレントゲンを取った方がいいと思います。ところが、こういった特殊な感染症の検査っていうのはですね、特徴を捉えてやることが必要です。
はい、
で特徴というのは先ほどの痰がないという以外に、スタッカート用といってこうコンコンコンコンコンというようなこう連続した咳が出るのが特徴なんですね。であとはですね、ずっとこう菌がいますので、例えば昼も夜も関係なく咳が出てくる。
辛いですね。
はい、でこれがもう2週間も3週間も続くということなので、だいたい誰かにうつします。なので、周囲にも同じような症状の人がいることが多いです。誰かからもらった、もしくは誰かにうつしたというのが感染症の特徴ですね。でこういった特徴があるときは検査をします。
はい、レントゲンのようにこう長引いたからといって全員がやる必要はない、ということですよね。
そうですね。
それではこの2ヶ月以上続く慢性外傷にはどういった病気が多いんでしょうか。
はい、大体半分以上はアレルギーによるもので、アトピー外傷、咳喘息、気管支喘息、この3つがほとんどを占めます。このうちアトピー外傷っていうのは、実は数が少ないんですよね。で、咳喘息っていうのは、咳が中心の喘息のことなので、ほとんどは気管支喘息ということになります。この3つ全部治療は一緒です。
喘息と言いますとなんか怖いイメージがあるんですけれども。
そうですね、25年ぐらい前まではだいたい年間6000人以上の方が、もう今の交通事故者と同じぐらいの方が喘息で亡くなっていました。
そんなにたくさんいらっしゃるんですか。
ところがそれ以降ですね、今は吸入薬という副作用がとっても少なくて、よく効く、吸うタイプのお薬っていうのが普及してきて、で今ではもう喘息で亡くなる方は1500人を切りまして、でその亡くなる方も9割以上は65歳以上の方、つまりもうずっと喘息を患ってきた方ということで、新規で喘息になってそれで亡くなるって方はほとんどいなくなりました。
そうですか。
例えば先日、ピョンチャンオリンピックで大活躍された羽生結弦選手ですね、あの方も喘息です。
そうなんですか。
でも別に喘息持ってるからといって、あんな寒いところでもちゃんときちんとコントロールすれば金メダルも取れるということになるんですね。
こう吸入薬というのは本当にそれこそ救世主のような薬ですよね。
喘息の、特効薬ですね。で飲み薬と違って直接こう気道に吹きかけて作用しますので、ものすごい、それこそ飲み薬の60分の1から100分の1で済むんですね。でよく効く、で全身の副作用はほとんどないんですね。その代わりといってはなんですけど、飲み薬、飲み忘れなければ効くんですけども、吸う薬なのでうまく吸えないと全然効かない、せっかく吸ってるのに効果がないっていう場合もありますので、この吸い方の吸入指導っていうのが非常に大事になってきます。
わかりました。
うまく吸えればもう劇的に効きますし、で逆に感染症、先ほど言っから言っている、例えばマイコプラズマの感染症の時にこれを吸ったらどうなるかっていうと、全然効かないんですね。なのでもうどっちかわからないっていう時は、ちょっとこれを吸ってもらって、聞けば喘息、聞かなかったら違うっていうぐらい、そういった診断目的で使うこともあります。
喘息というとこう治らない病気という、イメージがありますけれども、どうなんでしょうか。
そうなんです、イメージが先ほども、おっしゃってたように悪いんですけども、今亡くなることもおられませんし、ちゃんとしっかりコントロールすれば症状もなくなって、お薬も別にやめられます。ただ、アレルギーっていうことで体質のようなものですから、例えば風邪がひどい風邪をひいた時にまた悪くなっちゃうということもあります。逆に風邪ひくたんびに、長いこと 2,3 週間とか1ヶ月とか咳が続くなっていう人の中には、隠れ喘息って僕は呼んでるんですけども、実は喘息だったっていう方が意外に多いと思います。
なんか風邪でなかなか治らないんだよと言ってね、咳をされる方、たくさん、いらっしゃいますけど、ひょっとすると隠れ喘息の方がいらっしゃるかもしれない、ということですね。わかりました。先ほどお話しいただいた中に、逆流性食道炎というお話が出てきたんですが、
ちょっと咳っぽくない名前が出てますね。
そうですよね、なんか 胃と食道となんか関連性があるのかなというふうに思ったんですけども、
はいはい、
こう逆流性というぐらいですから食べたものがこう逆流するとい う, こう病気なんでしょうか。
そうなんです。一番最初のその咳の出方の話のところで申しましたけれども、はい、咳するときにこの横隔膜、これはまあ牛でいうとハラミの部分で、
はい、
膜っていう名前なんですけど結構分厚い筋肉なんですね、
はい、
でこれをグッグッてこう咳の時には跳ね上がるようにしてこう咳を出すということをしますので、はい、でこのハラミ、まあ横隔膜ですね、はい、のところが胃と食道のこうつながってる出入り口のところなんですね、はい、これが跳ね上がるもんだから、
うん、
胃からこうピュッピュッと食べ物とか戻ってきちゃう、これが逆流性食道炎ということなんですね。ところが胃酸というのはですね、
はい、
非常に強力な刺激があるのでこの刺激で咳が出てしまう、
はい、
あの咳感受性っていう話が最初にあったかと思いますけども、はい、もうビクビクしてるところにそんなきついものが来たらすぐ咳が出てしまう、
うん、
で咳が出るとまたここの横隔膜が跳ね上がる、
はい、うん、
でまた咳が出るってこうそういった感じで悪循環で繰り返してしまうという人がいるんですね。
わかりました。これはどのようにして治療をするんでしょうか。
はい、まあ、なのできついこの胃酸を止めたりですね、
はい、
まあ、ちょっと逆流をしにくくするような胃薬を使ったりします、うん、
はい、
で咳が出るのに胃薬出しますねって言うとって思われる方も結構いらっしゃるんですが、
うん、
これがこの病気の方たちはもう魔法のようにぴったり止まる人もいます。
なんかコマーシャルでね、逆流性食道炎っていう名前を私初めて聞いたんですけども、
はい、
いろいろあるんですよね、
はいはい、
まあ、どうしてもこの原因がわからないっていう方もいらっしゃるんですか。
そうですね、あの最終的に咳感受性で咳っていうのが同じだけで、いろんな原因が先ほどからもういっぱいにあの病気の名前を出しましたけど、
ね、はい、
やっぱりわからないってことはありますね、
うん、
で、
はい、
その中にはいろいろ、まあ、治療とかしてみてもどうもよくわからない、もう原因不明のままっていう方の場合、最近ではですね、
はい、
うん、咳感受性亢進症候群という名前をつけてですね、
うん、
もう咳感受性もうこのいわゆるエヘムシとかいうやつですね、あの意外がした感じだけ残ってしまう人のこの神経過敏を止めようかなという治療がなされる場合もあります、うん、
あ、
ただ、まあ、この神経に効く薬なんでちょっと眠くなってたりとか、車の運転ができなくなったりするので、まあ、そこは最終手段ですけれども、そういった治療もされてはいます、
ね、え、本当に咳といってもいろいろあるんですよね、
はいはい、
私もお話をする仕事をするんですけども、
はい、
まあ、風邪をちょっとひいてしまって咳が出ると話がこう、はい、やっぱりできにくくなるの で,
そうです、
規則正しい生活と睡眠は、
はい、
よくとって気をつけてはいるんですけども、はい、先生からこう何かこう付け加えることがありましたらお願いしたいんですけども、
はいはい、そうですね、あの、まあ、一番最初のところでも触れましたけれども、
はい、
まあ、咳が長引く場合に、
うん、
まあ、ただの風邪だと思っていると思わぬ病気が隠れている場合があります、
はい、
まあ、今日は、まあ、詳しくはお話ししませんでしたけども、
はい、
肺結核とか肺がんなどの治療を急ぐ疾患だったり、
うん、
まあ、心不全などの肺以外の病気の場合は、
はい、
やはりまずレントゲンを取って、
うん、
ということが必要になりますので、かかりつけのドクターのところで、まあ、そこで風邪だと思わずに一回やっぱりちゃんと診断していただくということが必要かなと思います、
はい、
また1週間2週間で止まらない咳っていうのは、
うん、
先ほどお話があった遷延性外傷、
はい、
慢性外傷という要は風邪以外の名前がついてますので、うん、そこはやはり相談していただいて他の病気じゃないのかなっていうのを見つけられるかどうか分かりませんけれども、うん、できるだけ私たちの方で診断をつけられればなと思います。
はい、わかりました。ちょっとね気になる咳があったら、はい、ぜひかかりつけ医にご相談いただきたいと思います、
はい、
小熊先生今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日のこの時間は講師として草津立東医師会会員で小熊ファミリークリニック院長の小熊哲也先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。